マタイの福音書16章13節から16節。さて、ピリポカイサリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに、人々は人の子を誰だと言っていますか?とお尋ねになった。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人たちも、エリアだという人たちもいます。また他の人たちは、エレミアだとか、預言者の一人だとか言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか?シモン・ペテロが答えた。あなたは生ける神の子、キリストです。イエス様が宣教活動をなさったのは3年半と言われています。ガリラヤで悔い改めなさい。天の御国が近づいたから、第一声を挙げられたイエス様は、各地で病人を癒し、奇跡を行い、人々を教えました。翌年には、弟子たちの中から12名を選んで、彼らを使徒とし、訓練なさいました。イエス様の宣教の3年目の夏、イエス様は、その12弟子だけを連れて、ピリポカイサリアというところに行かれました。ここはガリラヤ湖からさらに北へ40マイルほどのところです。ヘルモン山のふもとにある町です。で現在はバニアスと呼ばれています。でこのバニアスの洞窟から湧き出す水は、ガリラヤ湖の水源になっておりまして、現在も国立公園として保存されている本当に綺麗なところです。でヘロデ大王の息子の一人ピリポの領地だったんですが、ユダヤの人は住まないでローマ人やギリシャ人が住んでいました。ですからユダヤから見れば外国の地であった。でイエス様はそこに行かれたわけですね。でイエス様と弟子たちはいつも大勢の人たちに取り囲まれていました。暑苦しい夏の間、涼しいピリポカイザリアで過ごすことができた。とても良い休みになっただろうと思いますが、イエス様が弟子たちをそこに連れて行ったのは、休みを取らせるためでもあったのですが、他に大事な目的がありました。それは、弟子たちに発見きりとした信仰を与え、信仰の告白に導くことだったのです。そこでイエス様は弟子たちに二つの質問をされました。第一の質問はこうです。13節にありますように、人々は人の子を誰だと言っていますか?これを答えるのに比較的簡単ですね。世論調査をして、人々の意見をまとめればそれでいいだけです。で、弟子たちは自分たちが見聞きしたこと、みんなが何を言っているかということについて、4つの意見にまとめてあげました。で、最初はバプテスマのヨハネ。で、バプテスマのヨハネはすでにヘロデ・アンティパスによって処刑されていましたが、イエス様が力ある技を次々に行っておられる。それを見て、バプテスマのヨハネが生き返ってイエス様に力を注いでいるんだ。そんなふうに考える人が多かったからです。次はイエス様のことをエリアだという人がいる。で、旧約に救い主が来られる前にエリアのような力ある預言者が現れるということが預言されていました。で、イエス様をエリアだとみなす人が大勢いたのです。でも実際はバプテスマのヨハネがエリアでイエス様が救い主ですね。3番目の答えはエレミア。エレミアはエルサレムと神殿の滅亡を涙を流して予言した人です。イエス様も人々の苦しみに心を寄せ、またユダヤの人々の頑固な心を嘆き、涙を流されました。イエス様の涙を見た人たちは、涙の預言者と呼ばれたエレミアと イエス様と重ね合わせたのだろうと思います。4番目は預言者の一人という答えですが、まあ、要するに1番目から4番目までの答えはどれもイエス様を救いにしたというものではありませんね。預言者の一人とするものでしかなかったのです。弟子たちが人々の意見を耳にして答えたものはどれもイエス様についての正しい答えではありませんでした。そこでイエス様は第二の質問をされました。あなた方は私を誰だと言いますか？第一の質問は他の人がどう言っているかということを答えればいい。見聞きしたことを答えればいいのです。が、第二の質問ではあなた方はですから自分の意見が求められます。自分の意見、確信というものを持たなければ答えられません。そしてそこには私とイエス様との関係が当然のことですが問われます。自分にとってイエス様はどのようなお方なのか、それを答えるように促されているんです。イエス様が弟子たちにとってラビ、教師であることは分かりきったことです。でもイエス様があなた方は私を誰だと言いますかと質問なさったのは弟子たちにイエス様が預言者や教師以上のものであることを分からせるためでした。イエス様と弟子たちとの関係が師匠と弟子という関係以上のものになることだったのです。あなた方は私を誰だと言いますか？その質問が大切なのは、イエス様と弟子たちとが新しい関係に入るためにどうしても必要なものだったからです。私たちは私を誰だと言いますか？というこの質問に正しく答えることによって、神様と私との関係を回復して救われることができるからです。よく言われることですね。Christianity is not a religion. It's a relationship. Religion 宗教ではなく、relationship 関係、神様とあなたとの関係なんだと言われます。ほとんどの宗教は、戒律やしきたりを守って、良い行いに励みなさい。それを教えるだけです。神仏に幸運を祈ることはあるでしょうが、しかし、深くその神仏に信頼することはありません。神仏の慈悲を感じ、神仏を慕う、そういう人格の関係を私たちは教えられはしませんでした。しかし、聖書は神様と人との幸いな関係をこのように描写します。出エジプト記などにある言葉です。私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。神様は私たちを愛して神の民としてくださり、私たちは神様を私の神と呼んで愛する。そこに救いがあり、幸いがあるというのです。まあ、この言葉は直接的には、旧約時代にイスラエルに、ユダヤの人々に語られた言葉なんですけれども、今はイエス・キリストを信じるすべてのものが、神の民、神の子供と呼ばれるのです。ですからイエス様をキリスト、救い主と告白することは大切なことです。ローマの10章の9節にこうあります。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。聖書は、神様の口から出た神様の言葉です。それは テレビやラジオのアナウンサーがマイクロフォンに向かって語り、私たちがテレビやラジオのスピーカーからその声を聞くというのとは違いますね。テレビやラジオの場合、アナウンサーあるいはキャスターと私たちの間には何の人間関係もありません。しかし神様が私たちにこの聖書を通して語りかけてくださるのは、神様が聖書を読む私たちとの間に、私とあなた、あなたと私という人格と人格の関係を結ぶためなのです。人格と人格の関係。それは愛の関係と言っていいでしょうね。マラキの一章二節に、神様がイスラエルの人々に、私はあなた方を愛していると言われたのに、人々がどのようにあなたは私たちを愛してくださったのですか、答えたと書かれています。人々は神様の愛を疑い、神様の愛の呼びかけに耳を傾けなかったというんです。神様と私との人格の関係、愛の関係の中で神様の言葉を聞く。神様から私への愛の呼びかけとしてそれを受け止める。それは神様が私たちに望んでおられることなんですけれども、かつてのイスラエルの人たちは聖書をただ立法として、文字としてだけ理解して、それを様々に研究したわけです。私たちも同じ過ちを犯してはならないと思います。もちろん、聖書を客観的に、学問的に読み調べることは大切なことです。けれども、もしそれだけで終わったら、それは正しい聖書の読み方とは言えません。私たちは聖書を神から私への愛の言葉として受け取り、それに応えていく、そのことを目指して聖書を読み学んでいるのです。あなた方は私を誰だと言いますか。で、この問いに真っ先に答えたのはペテロでした。あなたは生ける神の子キリストです。イエス様は神様との関係では神の御子ですね。で、私たちとの関係では私たちの救い主、キリストです。ですから、ペテロは、あなたは生ける神の子キリストです。と正しく答えることができたのです。かつてペテロと他の弟子たちはガリラヤ湖で嵐に遭い、船が沈みそうになった。そういうことがありました。弟子たちがイエス様に助けを求めたときに、イエス様は風を叱り、嵐を沈められたのです。その時弟子たちは驚いて、一体この方はどういう方なのだろう、と言いました。その時から弟子たちは、またペテロは、イエス様はどういうお方なのか、イエス様は誰なのか、ということを真剣に考え始めただろうと思います。そして今、イエス様の質問を受けてペテロは、この時とばかり自分が見出した答えを口にしたのです。イエス様はその答えに満足され、バルヨナシモン、あなたは幸いですとペテロを祝福されました。けれども、ペテロがそのように告白できたのは、ペテロ自身の力ではありませんでした。イエス様はここでペテロを元の名、バルヨナシモンと呼ばれましたね。それはペテロの告白がヨナの子として生まれたシモン、つまり血肉から出たものではないことを教えるためでした。血肉という言葉の中にはユダヤの家系や伝統も含まれていることでしょう。ユダヤでは人を呼ぶとき、父親の血筋をたどって 誰それの子、誰それとこう言います。ここではペテロの場合は、ヨナが父親ですから、ヨナの子、ペテロというわけですね。まあそうすることによって、自分たちの先祖は辿っていくと、アブラハムにまで遡る。自分たちはアブラハムの子であるという誇りがそこにはあったのでしょう。しかしペテロがイエス様を神の子、キリストであると知り、信じ、そう告白できたのは、ペテロがユダヤ人であったから、ユダヤの伝統を持っていたからではないのです。ペテロがそういうことができたのは、神の恵みによってだということをイエス様はおっしゃいました。このことをあなたに明らかにしたのは、血肉ではなく、天におられる私の父です。と言われたように、人を信仰の告白に導くのは、神様の恵みです。そして神様は、この恵みを誰でも求める人には、必ず与えてくださるのです。私たちは今直接イエス様の声を聞き、その姿を見ることができません。けれどもイエス様が私たちの罪を背負って十字架に死なれたこと、私たちを救うために復活されたこと、今私たちを導き守っていてくださることを知っています。イエス様を肉眼で見てはいませんが、信仰によって見上げ、人信条にありますように、イエス様を、神の一人子、我らの主、キリストと告白しています。コリント第一の手紙の12章3節にこうあります。また聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。信仰の告白は、血肉によるのでなく、聖霊によるのです。そして聖霊は、聖書で約束されているように、すべて信じる者に与えられる恵みの賜物です。生まれつきの私たちは、ヨナの子シモンです。生まれつきの人間の力だけでは、イエス様の私を誰というか、との質問に、正しく答えることはできません。聖書、知識として研究するだけでは、せいぜいイエス様は神の子キリストと呼ばれていました。その答えだけで終わるでしょうね。しかし自分が罪の中にある、人生に迷っている、人を愛することができない、そんなものであることを示され、そんな私にもイエス様が愛の言葉で呼びかけてくださっている。それがわかるとき、神様は私たちに人間の知恵や力ではできない告白。あなたは生ける神の子キリストです。この告白へと導いてくださるのです。そう告白するには決心が必要だろうと思います。勇気がいるかもしれません。でも神様はそれをも与えてくださいます。人たちはこの後7ヶ月してイエス様の十字架を体験することになります。イエス様が捕まえられた時、ペテロはイエス様を否認しました。他の弟子たちもイエス様を見捨てて逃げました。しかし彼らはその罪や失敗を乗り越え、再び立ち上がりました。それはこの時の信仰の告白が彼らを支えたからです。同じようにこの信仰告白は私たちを確かな人生に導きます。迷うことがあっても正しい道、幸いな道へと導いてくれます。失望や落胆があったとしてもそこから引き上げてくれます。恐れに取り囲まれることがあってもそれを打ち破ってくれるのです。聖書にこうあります。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。あなたは 生ける神の子キリストです。この告白には力があります。この詩をこの告白によって日々に信仰の勝利を体験したいと心から願います。祈ります。父なる神様、イエス様が弟子たちになさった質問は今も私たちに問われています。世界にまた身の回りに起こる様々な出来事を通して、あなたは私を誰というかと問われるとき、それに正しく答えることができますように助けてください。それによって世に勝つ信仰の歩みができるように導いてください。あなたの御子、私たちの救い主、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。